Twintel Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。
どうも、コウスケです。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい。半年
言えた
半年ぶりぐらいの登場ですね。
ほんまですか、
コウスケさん。
僕つい昨日のことのように思い出され
て、いやあんた完全に手順忘れてましたしかも皆さん、これまあ個人的な話なんでね、別にまあこれ配信から関係ないですけど、コウスケさんこのスタジオに3時間遅刻ですなめてる。
びっくりした。
3時間遅刻だお前勘弁してくれよ
すごい。
俺もちょっと眠たいわ。
あのね、あのもうちょっと寝れるわと。
ああなるほど。
あ、気づいた。すごい寝てましたね。4時間ぐらいオーバーしてた。
これはないでほんまに。
もう申し訳ない。
もうちょっと早く電話したよかったよ。ちょっと信じて待ってたら。
ほんまに。
えらい裏切られました。大変ですわほんまに。
信じられへんわ。
こっち一人で用意してほんまにもう配線も温度テストも全部終わってほんまに。なんでそっから3時間待たなあかんの。
いやしんどいかなと思って。
いやもうまあいいですけどね。はい、あの俺あのまあ、PS4 買いましたよ。
あ、ほんまですか。
はい。
いよいよ、
はい、あのスト5も、はい、あのツインテール e スポーツ部をそろそろ、ね、
あ、そうそう、動かしますが、
動かそうと思って、ね、はい、あのね、代表あのコウスケさんなんで。
あ、わかりました。
ぜひともね、ま
あ、
今 LP は何本ですか。
1700です。
1700か、はい、僕今1000ですね。
あ、まだまだですね。
まだまだね、大体1700、600ぐらいの人がちょうど入ってきてますわ。
あ、ほんまですか。
はい。
あ、ちなみに何使ってるんですか。
ベガです。
あ、ベガですか。
はい。
ベガもあんま見ないですよね。
ベガあんまりおらんね。
対戦でも 2,3 回しか当たったことないかな。
うん、大体1000界隈になって誰が多いかな。そうやね、剣が多いね。
ほんまに。
うん。
え、竜とか多ない。
竜はもちろん多いけど、剣とか竜とか、あとね、俺狩りに弱当たんねん。
俺竜、剣、桜。
あ、桜ね、
うん、あの辺りが弱当たるわ。
いやもうカリンがもう全然対策できんでよ。
お前ですか。
殺されまくんねん、うん、もういっぺん寝たらそのまま殺されるねん。
お前ですか。
そう、僕何にもできずに終わるんですけど。
もう僕ガイルなんで、別にその辺は。
ガイル。
はい。
あ、ガイルか。そうか。
まあ向こうがしんどそうですけどね、
はい、
ガイル使って。あ、
なるほどね、
はい。
まあ、この番組を聞いてる人がね、スト5どれぐらい知ってるか知らないですよ。
全く分かんないかもしれないですね、
は
い、
今最もあの熱い e スポーツの一つですね。
そうそうそうそう。
日本ではね、世界ではね、リーグオブレジェンドってゲームとかね、他のゲームとかね、
はい、
な、あとまあスプラトゥーンとか人気あるのかな。
あれあるんですかね、
勢いとか言ったら。
うわ、まあ、
いやちょっとスプラトゥーンは俺ちょっともう全然語れへんからちょっとやってないんですけどね。
あれね、ちょっとだけやらせてもらったことあるんですよ。
はい。
あ、すごい難しいですねあれ。
いや、むずいよ。
難しい。
うん、
も
う
操作が難しい。
もうね、すごいスナイパーしかおらんからマジで相手。
いや、まず動かされへんキャラクターを。
ああ、ね、ジャイロ操作に慣れてなかったらしんどいよな。
もう無理、
うん、うん、いやで、だからジャイロ操作に俺は慣れてるから、うん、FPS とかジャイロ操作でしたんやけど、うん、PS4 とかであるゲームとかってあれないからさ、やっぱアナログコントローラーでその照準合わせなあかんやんか、うん、もう全然当てられへんね。
ほんまに
武器を
照
準、ヘッドショットできへん。
ヘッショ
ヘッショできない。
、
うん、だからレインボーシックスっていう、今めちゃくちゃ世界中で人気のあるシューティングゲームとかもちょっとやろうと思う。
へ、
マウスやったらちょっとやろうかもけど、パソコンでね。でもゲーミングパソコンやったら20万ぐらいするから。
そうな
ん、うん、
普通パソコンじゃ上がんの。
動けへんよね。
あ、そうなん、
うん、
か
だから普通の動けへん。だってグラフィックボードとかも入れなあかんし。
へ、うん、なんかよく分からへんけど。い
や、
すごいな。
やっぱりね、まあ俺ほんまゲーミング PC でスト5もしたかったんやけど、ちょっとお金がかかりすぎるからな。それでベースもう一本買うわ。
なるほどね。
それやったらさすがに25、6万、工賃合わせて30万近いのをね、
そんなすんの、
うん、ちょっとしたね、息抜きにやるにはちょっと高すぎるよな。
そらね、
欲しいんやけど。
確かに。
ね、本当にね、一部の方しかね、望んでないかもしれませんけど、基本的にこのツインテール関連の番組というのは、はい、私の番組ですので、
はい、
私のしたいことをやりますから。
あ、わかりました。
だから ゲーム配信するかもしれません。
ああ、なるほどね。
もう、はい、私が、ちょっとね、あのツインテール、あの e スポーツ部としてはちょっとね、はい、やろうかなと思ってます。その時はぜひともご指導の方よろしくお願いいたします。はい、それでは、いつものコーナー行きたいと思います。フリースピーチフォーザダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
フェアウォーニング。
ほう、なるほど、フェアウォーニングですか。
フェアウォーニングです。全国6000万の、はい、フェアウォーニングファンの皆さん、はいはい、お待たせいたしました。
すごいあれですよね、はい、こうメロディアスハードロックっていうこのなんか何ですか、そうジャンルのなんか、
はい、
作ったというか、作ったんじゃないですけど、日本でこう有名だったんで、この人らじゃないですかね。
と思いますよ。このフェアモーニングというバンドはですね、まあ、あんまりビッグインジャパンという言い方はしたくないんですけれども、はい、まあ母国ドイツよりもまあ日本の方が人気あるというか、まあ、なんでドイツ人はこの良さが分からんのかって僕は個人的には思うんですけどね。
まあ、
なんで分かれへんのってめっちゃええやんと思うんですけど、
まあ、個人的にはあれですけど、はい、なんかジャーマンメタルってこう、はい、まあ、ハロウィンやったり、
ハロウィンとかね、
ガンマレイとかのイメージあるじゃないですか。
ありますね。
なんかちょっとこれとは違うじゃないですか、このフェアウォーニングとは。
まあまあまあ、まあ、そうか、ちょっとそうやな、カラッとはしてるけどちょっと湿ってはおるんですけどね、はい、アメリカンポーあのハードポップみたいな感じ、ね、みたいな、明るさは出そうとしてるんですけど、はい、やっぱちょっとヨーロッパ独特の湿りがあるというのがこのフェアウォーニングなんですね、はい、このフェアウォーニングでバンドはね、はい、の話をするときはまあ、やっぱりこのツインテールが、初期ですね、はい、初期ツインテール大きく関わってまして、
そうですね、
はい、フェアモーニングの GO ってアルバムがね、
はいはいはいはい、
あるんですよね。あの1曲目がね、エンジェルズ・オブ・ヘブンって曲ですね、はい、2曲目がね、なんて曲やったっけ、
セイブ・ミー、
セイブ・ミーって曲があって、うん、あとは別にいいってアルバム
なんですよ。そんなことない、そんなことない。
この前2曲があまりに素晴らしすぎてという、
別にね、この前の2曲がなかったら、はい、多分いいアルバムやったと思うんです
よ。アルバムとしてね、
逆にだから、うん、あのすごすぎたっていうね、
うん、そうね、はい、このね、この2曲が本当にね素晴らしいんですよ、
はい、
でちょうどこのツインテールを結成した時ぐらいに、僕がこのですね、このスタジオに、このアルバムを持っててですね、私とこのコウスケさんがですね、楽器も演奏せずにずっとこれを歌ってるというのがありましたね。ハンバーガー食べてこれ歌って、
そうそうそうそう、
カームダンスと歌いながらね、かっこええなこの曲とか言いながらという。だから我々の活動を邪魔したバンドでもありますね。
そうですね。
この素晴らしさでね。
これでもそうですね。97年に発売なんですね。
ああ、だからちょっとあの僕らが手に入れたのちょっと遅かったんですね。
そうですね。
でもまあそうか。7年から高校生やからこのちょっと後ぐらいにツインテール結成してますからね。
はい。
まあ。フェアモーニングとこのバンドのこの GO というアルバムを僕ら非常に聞いたんです。有名なのは多分このレインメーカーなんですよね。その前のね、レインメーカーの時はちょっと出た時は僕はもうね、ヘビーメタルは聞いてますけど、ちょっとフェアモーニングまでは知らなくて。
あれロングウォンが入ってるんで。
ワンですね。ファーストですね。
あ、そうなんすか。
はい。フェアモーニングのフェアモーニング。これファーストは僕ちょっと一番好きなんですよ。
あ、そうなんすか。
はい。ただ。ファースト聞いたのは結構後です。
あ、
かなり後、ツインテール結成してもう結構経って、はい、まあ、僕とマシモが二人きりになって僕は精神的に病んでとこの後ですね。
あ、なるほど。
その後ぐらいなんで結構経つんですけど、
やっぱ心には染みたんですか。
まあそういや、まあ
そうでもない。
いや、あのね、まあ、これメタルと全然関係ない話ですけど、
はい、
世の中にこうね、はい、うつ状態になった方とかいろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、もう本当にどん底は何も聞かないです。
なるほどね。
音楽なんかじゃ治らへんから。
あ、ほんまに、
うん、そんなもんですよ。
あ、はい、なるほどね。まあ、正しいような、
はい、
当てはまってる気しますね。確かにね。
フェアウォーニングの一番いいアルバムは僕は多分このファーストやと思うんですよ。
へ、
このファーストはアルバムとして素晴らしいんです。
は、
必殺曲があんまりないんですよ。 ロングオンがって言うんやけど、それでもなんか、うん、ロングゴーさえ聞きゃこのアルバムは OK っていう感じではないですね。
あ、そうなんですか。
そこまでロングゴー飛び抜けないです。、うん、だからレコードアルバム1枚としてすごいクオリティが高いんですよ。
へ、僕正直ね、
はい、
あのファーストとセカンドよりも、まあ、あの3枚目と4枚目が好きなんですよね。
え、ゴーと4が好きなやつ
だっけ。そう、ゴーと4、ややこしいけどね。
そうやな。すいませんね。
そう、3枚目
と4枚目が好きやねんな。
そう、3枚目のゴーと、
うん、
4枚目のフォー。そうそう、
ゴーでややこしい
ね。ややこしいですよね、
日本語やからね、
はいはい、
アルバムの評価ってね、まあ、なんやろう、意外と時間経ってから上がったりするんですよね。
あ、そうですね。 意外とね、僕もね、
あれこれええやんっていうのって発見で、はい、皆さん意外とあると思うんですよ、うん、これね。
僕も昔はねもう4なんてあんま聞かなかったんですよ、
うん、
でもちょっと年取ってやっぱり、うん、でちょっとまあ流してみると、うん、何がこういうこと、
うん、
こんな曲入ってるみたいな、で聴き始めてみたいな感じですね。はい、だから昔はやっぱ3枚目の5やったんですけど、
うん、
そう今はもう4枚目の4が一番いいかなとやっぱ思いますね。うん、はい、
そうやな。俺もあの何やったっけ、あのピンクフロイドの今日来たアルバムは最初寝たからな、はい、ほんまに、そんな世界中で売れるようなアルバムかこれと思って、もうぐっすり寝たよ、
はい、
うん、しばらくしてね車の中で聞いたら素晴らしかったもんね、
ほんまに
トリップしたもんね、
はい、
うん、これはすごいわ思って。だから皆さん、あのツインテールのアルバムをですねまた出して聞いてみてください。意外と皆さんピッピッピッってスキップしてた曲がですね、これ映画なっていうのはありますよ本当に。僕のは実はフェアウォーニングに大手んですよね。
あ、そうですね、
大手るというか、まあ、見たなんですよ ね、
すね、
はい、これね、まあ、フェアウォーニングはですねこの初期ツインテールで一大ムーブメントが起こりまして、我々なんてフェアウォーニングめっちゃええんけど、
で
ちょうどその時ぐらいにいわゆるこの伊藤清則さんとか和田誠さんのラジオを僕を聞き出してるんですよ、うん、で当時あの大阪球場いうとこが大阪にありまして、近鉄バッファローズの本拠地ですね、
はい、
難波にねあって、でそこの横にハードロックカフェが昔あったんですよ ね、
ありましたね。
でそのハードロックカフェに、フェアウォーニングが来るという、
はい、
ね、アコースティックライブをするというあの話を聞きまして、でなんとなくなんですけど僕たちはまあ今みたいにインターネットとかがない時代やし、
はい、
その学校でフェアウォーニング知ってるなんてまあ誰もいないんですよね。
そうですね。
ツインテールの当時の5人しかフェアウォーニング知らないんですよ。
そうですね、
うん、で本当にそうと思ったんですよ俺、
はい、
うん、日本では俺ら5人しか知らんのじゃないのぐらいの失礼な話なんですけど、
そんなわけ
ないんやけどそんなわけないんやけどそんなわけないんやけどね、はい、年った世界いますから僕ら、はい、もう散々ヘビーメタルは周りは知れへんという、
そうですね、
頭でおるから、
はい、
でみんなでちょっと行こうぜと、
はい、
フェアウォーニングまあ、な企画おれへんやろみたいな、
はい、
めっちゃ近くでフェアモーニングと喋れんちゃうかと思って行ったらめっちゃ人おったよな。
そりゃおるわ。
ハードロックカフェってこんな人あるんかおるんかいっていうぐらいもう大行列。
そうですね、
フェアモーニングってすごかったやな。
すごかったですね、うん、いやすごいですよ、
うん、それでね、僕らがね外で回ってて、えこんなにフェアウォーニングで人気あんのかって並、はい、ゾロゾロゾロゾロ並んで、なかなか店入られへんなと思ったら、なんか向こうからですねちょっと華やかな外国人集団が来たんですよ、はい、なんか誰やろなあいつらみたいな感じでパッと見たら、うわあいつらフェアウォーニングやいて
そうですね、
もうねそこで大歓声ですよ、うわー、はい、キャーとかかっこいい、うわーとか言って、すごい時代でしたね。
やっぱあれですかね、ドイツではそんなことなかったんですかね。
いやどうなんやろまあでも当時のね、あのハードロックカフェのあの盛り上がりはすごかったよね。
そうですね、
こんなにフェアモーニングって人気あんのかよと思って、
はい、
俺ら5人と思ったのにと思ってで結局アコースティックライブをするけどほとんど見えず、
そうだね、
人多すぎて
そう
ほとんど入れず、
はい、
で飯も頼めずで、
そうですね、
立ち見でね、
だってテーブルないですもんね
う立ち見で何も飯も食わずにって言って終わるっていう、
はい、
ような状態でしたね。
そうなんですよ、
うん、でこのね、あのフェアウォーニングというの特徴はですね、スカイギターですね。
はい、そうですね。
ね、ギターのね、なんて人いたかな、ヘルゲンゲルケという、
はい、
あのちょっと歯並びの悪い人がおるんですよ。
はい
はい、このギタリストはですね、あのウリジョン・ロートの弟子みたいな感じなのかな。
なんすかね。
はい、で、はい、あのスカイギターというものを使っておりまして、
はい、
で32フレットぐらいあったんだかな。
そうですね、確かね。
はい、でこのフェアモーニングがすごい人気ある時って、この GO ってアルバムとかレインメーカーってアルバム、はい、バンドスコア出てたのよ、
はい、
フェアモーニングベストとかじゃなくて、
はい、
アルバムごとに出てたんですよ、
はい、
すごい時代やね
すごい時代ですね。
フェアモーニングのバンドスコアがアルバムで出るんで、
あもうバブルですよ。
もうフェアモーニングベストじゃなくてね
バブルじゃないけど、バブルじゃないけど、
いやまあ、
いやでもあの時はバブルじゃないけど、
バブルじゃないけど、
あのバンドバブルみたいな感じだったから、
あったね、そうやね、不景気っていう言葉はあったけど不景気じゃないもんね、はい、今に比べたらね、
あの音楽業界は不景気じゃなかったんちゃいますかね。
ああ、
はい、
そうか、なるほどね、 CD 出したらバンバン売れるみたいな。
あの時代だって結構バンドがそのなんていうんですか、ヒットチャートとかに入ってくることってタタタタタあったじゃないですか。
まあ アルバム買うてたしね結構ね。
そうだね。
あのね、
う
ん、あの頃ね。うん、でまあうわフェアウォーニングのエンジェルズ・オブ・ヘブンとかじゃあこれ買った弾けるんかと思って、
はい、
でまあバンドスコアをこう見るでしょう、
はい、
ほんならやっぱりねちゃんと書いてくれてましたね、はい、あの32フレットショーキング誰ができんねんこれ使いギター買わなできへんじゃんなもん。
え、あの当時はね何も思わなかったんです、うん、僕もギタリストだったんですけど、
はいはい、
あスカイギターって売ってたんですかね。
いや売ってないよ誰が弾けんねんあれ
これさ今でも作っていいのこれって。
何が
作ってもらえるんかな。
まあ別にスカイギターって名前にさえせんかったらできるでしょ。
あ
スカイギターという言葉とかあの形は多分商標登録してんじゃおうかな。
あそう
なん、うん、
あスーマルイギターとかにしたいな
でもウレリトゲンちゃうわ、ヘルゲンゲルキが使ってるギターも、今はスカイギターじゃなかったはず。スカイギターっぽい。
32フレは32フレは
とかのそうやったけど形全然違うかったはずよ。
あそうなんや、
うん、そうそうそう。なんか昔ヤングギターに乗ったもん。
これ町野さんに持たせましょうよこれ。
あスカイギターね、はい、いや僕は前から考えてるんですよ。
そうですね、
うん、スカイギター作ろうちで
作りましょうか。これはこれやっとった方がいいですね。
スカイギターでもうちでなんか使うことあるかな。
いや片手に使わせたらいいでしょ32フレで弾いてくれって言って。
でもソフトケース絶対使われへんよ。
あまあいいでしょ、う
ん、でかいハードケースやるとあかんし
タコつくでしょうね多分 ね。
そうね
作るんにね。
ただ俺らこれ俺ねこれフェアモニーが好きなんですけどライブ見たことないな実は。
そうですね、あの弾き語りでしたもんね僕らが見た
時も。そうそうそう、そのアコースティックライブをねものすごいちっちゃく見た離れたとこから親指よりちっちゃいぐらいの位置から
そんな遠ない、
うん、
そんな遠ない
そんな遠ない
それはあの俺があの大阪ドームで見たボンジョビや。
あボンジョビか
あれはちっちゃ
親指よりちっちゃかった、
すごかった。手のひらサイズだったまあしゃあないわねでもだってもうドームやもん。
大阪ドームか、大阪ドームでボンジョビ、
うん、人いっぱいおったらやっぱすごいね。
やっぱりねあの頃はまだねあのリッチ・サンブラもおった時代ですな、
はい、
あ今はもう見れないですから ね、 そうですね。それもね
フェアウォーニングとは関係ないんですけども、
そうそうねまあ、フェアウォーニングつながりで言ってジーノ・ロートも亡くなったんですよ ね、この前ね。
僕ジーノ・ロートも好きやったんですよ。
いや僕もね、はい、あの好きやったんですけど、ジーノ・ロート、ジーノ・ロートのライブ見れた人っておるんかな日本に。
ほんまやね。え来てたんかな日本に。
いや来てないんじゃない。
だって結構前でしょジーノ・ロートも。
最新が2006年とかだったんちゃうかな。
ほんまに、
2006年やからな、うん、だいぶ前2006年、うん、最近な気するけど、
うん、7、8年。
ただジーノロジーっていうアルバムが確か出たんが2006年とかやったんちゃうかな、うん、ランウェイトゥーザゴッドっていうのが2006年かで、ジーノロジーの2が2005年ですね。
10年以上前ですね
そうでしょ、うん、まあ、ジーノロード、まあ、はぐれメタルみたいなもんですからまあ会えたらすごいよね
すごい。結構でも年いってはったんですね。
いやだってもうそらそやろ、うん、俺らがもう結構年いってんのに。
まあそやね、うん、ほんまや、
まあ、
人で言われんわ。
なんだこの人は40代で止まってるイメージあるけどね。そうそうそうそう、うん、なんなことないさ。でも早いよ亡くなるの、
ね、61歳でお亡くなりになったんですね。
61歳はロックミュージシャンの中では早死にの中に入るんじゃない。
あまあそうかな。
だってストーンズとかね、まだ80近いのにまだやってんやし、ね、オジーズボーンだってそうやんか。
そうです ね、
ねえまだまだできたのにというものを思いますけどね、う
ん、2、3枚、僕2枚ぐらい持ってたんですけどね。
あ俺もいやあったな。
どうやった、どれだか、リスントゥーザライトとジノロジーやったかな、
うん、ワンの方やろ多分。ジンノロジーの、
うん、
ね、
2ではない、うん、
そう1のジンノロジーが多分有名やね。
あそうなんや。
そうそうそう、うん、それが一番名盤とされてるって言って、
まあ、あれですよね、はい、あの何でした、フェアウォーニングと比べて、まあ比べていいんかな、
うん、
まあ比べてちょっとなんかアメリカナイズというか、
あ
まだちょっと湿り気がないような気がするんですけどね。
ちょっと明るくしてる感じかな、
はい、曲調はね。
あはいはいはい、
ただあのねちょいちょいいろんな考案ですか、あの兄からのこう影響を受ける、うん、
はいはいはい、
お前も結構
兄、ね、
はい、入ってますけど、
まあこのなんて言うんでしょう、このまあフェアウォーニングとかもまあそうなんですけど、ちょっとそのメロディアスハードロックとかがあんまり良くない時代とかに一番活動してるんですよ ね、まあ、そうですね。
これ世が世ならね、
そうそうそうそうそう、これが80年代
とかマンの軍勢を率いて
やったらな、すごかったんじゃないかなって気がする、
ね、
2006年とかやったらまだまだね、もうその
全然ですもんね。
ちょっとねえ、だからヘビーメタルがちょっと盛り返して たのがもうちょっと後ぐらいかな、うん、多分ね、別にその住み分けができたというか、
はい、
ね、そのスリップノットみたいな音楽もあれば、そのメロディアスなのもあるし、はい、そのガンマレイみたいなのもあるし、はい、メタリカみたいなとか、いろいろその住み分けができてくるんですよね、はい、この2000年代がもっと後半、後半って言わんのが2010年とかあの辺に近づいてくると、はい、我々もそうでしたからね。
そうですか。
いや、そうでしょ。だってだってほんまにね、これよういつも言ってますけど、はい、メタルってやってるって言ったら俺ら笑われたんですから。
まあそうですね。
そう、それが笑われになったんですよ。でそれはまあメタルはメタルであるしみたいな感じに、ね、世の中がなってきたっていうのあるんですよ。
あんまりだってヘビーメタルを聞いてるって人周りにおる？
おれへん。
そうですよね。
いや、いないですよそれは。、うん、でもなんでしょうね、今はもう言うたらこの番組を聞いてる人とか、はい、そのライブに来てくれる人が自分の周りの人間やから、そういう意味ではメタル聞いてる人しかいないですよ。
あ、確かにね、そう考えるとね、はい、
学生時代みたいになん、なんていうんやろ、そのね、嫌でも毎日付き合わなあかん人みたいなのが、はい、まあ、合ってないみたいなもんやから。
あ、昔の方がやっぱヘビーメタルを あれでしたね、アピールしてましたね。
あ、そう、
今と比べても、
うん、なるほどね。フェアモーニングというバンドはね、ちょっとね、そういうふうには、残念な、時代にちょっといつも直面してるというか、
はい、
なんですよね、うん、はい、そこがねちょっと残念やけど。
ゴースト・ラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え、アマゾン MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。今回は、フェアウォーニングをテーマにして、浅く語らさせていただいて、薄いフェアモーニングの話をしました、ね、なん、これフェアモーニングファンが怒るんじゃないかみたいな薄い話ですけど、
時間さえあればね、もう深く深く掘り下げていけたんですけど、
ボクさん無理すんな。大丈夫、俺らのフェアモーニング知識はそんなもんや。ただまあこれね、あのフェアモーニング好きとそのまま詳しいはまた別ですから、はい、
ああなるほど
ね、
やっぱ僕ら音楽が好きですから音楽聴きますからね、こう人となりを調べてと言われてはまあない、まあ、うん、まあ、まあ苦しいわけはこの辺にして、
まあまあまあ、まあ、フェアモーニングのね、あのエンジェルズ・オブ・ヘブンの PV がいかに素晴らしいかとか語ったらもう30分ぐらいいけますけどね。
いけますけどね。
それするとフェアモーニングをけなすことになるんですよ。
はい、リスペクトはしてるんですけど、やっぱどうしてもちょっとね、うんうん、あの視点がね変わってしまいますよ ね、あの視点というか目線というか、
は
い、
一応ね、動画とかね撮影とかも僕らもするんでね、
はい、
そういう目線でね、フェアウォーニングのね、あのエンジェルズ・オブ・ヘブンの PV を見てしまうと、壁に銀紙いっぱいつけてたんやろなと、非常に簡素な PV 撮ってたんやろなみたいな、
ね、でもね、なんか、うん、今インターネットが発達してるじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、昔好きやった曲の PV どんなんやってんやろうって、うん、で、あ、調べてみようって調べて出てくるじゃないですか、うん、ショック受けること多いですよね。
それね、あの時 PV 見るってことなかったもんね。
そうだって PV 流してる番組でなかったですもん。
なかったなかった、はい、フェアモーニングは MTV で流れんかったと思う。
あ、
ガンズは流れたで。
ほんまですか。
俺服屋の帰りにその MTV 見に行ってたから。
ボンジョビとかガンズとか見たの気しますね。
うん、ボンジョビとかガンズとか、あと誰かな、ホワイトスネークとかも見れたんちゃうかな。だからやっぱ全米ナンバーワンとかになったバンド、
あ、
アメリカで売り出そうとしてるバンドとかの PV をやるけど、フェアモーニングはないやろね。
ないっすかね。
ハードロックカフェとか行ったらもしかしたら見れたかもしれんけど、当時高校生の俺らにね、3000円のハンバーガー無理ですからね。
食えませんからね。
そうい
や、あ、なんですか、テレビでもね、うん、そうメタル系の PV なんて、まあ、流れてなかったですわ
俺らの時代は。ない、
はい、
昔はあったんやで、いわゆるそのベストヒット USA って番組とか昔はあったんですよ ね、
すごいね。
で深夜とかにその海外 の、 あの大阪でテレビ大阪とか、はい、ああいうとこの深夜とかやったらそういう流す番組があったんですよ。
すごいね、
うん、今ないやん俺らの時代っていうのは。もうほんまにだからやっぱ見れなかったですよ。でも知らんかったもんね、そんな PV があるってこと自体。
そうですね、う
ん、そんなにすらその PV どんなんやろうとも思う感じがなかった、
はい、
ですから、 ね、確かにあのゲイリー・ムーアのね、TV とか軒並みひどいですからね。
いやいや、まあ、名前出したらダメですね。
軒並み、はい、なんでこの人たち、この竹ちゃんマンみたいな格好してるんやろとか思いますけどね。
そうですね。
アウト・イン・ザ・フィールズのね、フィールズ。竹ちゃんマンやん、これと思ってましたよ。
後から見たらすごいのっていっぱいありますよね。
後から見たらね。
っていうかもう、そんなの若いですけどね。
まあ、時代ですから。はい、だって、俺の好きなスキッドローの PV ですら、はい、今見たらそんなかっこよくないんですよ。はい、でも当時は本当にかっこよかったんですよ、あれが。
あれが？
あれが。
いや、音楽はすごいですよ。うんうん、
当時しびれたんやから、ほんまに。
あの PV でですか？
PV でね。
そう
なんてかっこいいんだろうと思って。そうそうそう。
いや、そら、かっこいいのもありますよ、うん、そら。
はい。
いや、例えば何でしたっけ？ダブルアクセルローズ、ガンズや。
ガンズ。
ガンズのノーベンバーレインとか、うん、いや、ごめん。
え、かっこいいか？
ごめん。
PV かっこいいかな、あれ。
申し訳ない。うん、途中の、うん、ピアノの上でギター弾く姿はかっこいい。
なるほど。ライブでもやるっていう。
あとはちょっと突っ込んでしまうところがいくつかあるみたいな。
あの指輪渡すシーンとかですね。
そうかね。うん、
あのダフ・マッケイガンがそうそうそうスラッシュに指輪渡すシーン。
大根すぎるやろ。
あれ、あのマシモの結婚式でやろうかなと思ったんですけど、ね、
あ、それいいですね、素晴らしい、うん、あれね、まあ、マシモが結婚すればですけどね。
あ、そうですね。マシモが結婚すれば、
指
輪の交換の時に
そう
あのコウスケ君に、あ、テトノックにしよう、テトノックにスラッシュの格好させて、
あ、いいね、
指輪がないない
でって、テトノック似合いそうやね。
いや、あれスラッシュのズラかぶせるのそのままいけそうや
ぞ。お前、
まあ、で俺があの指輪をこう渡すというシーンをね。
あ、いいね、あ、ベースやからね、はい、
うん、ベースやのね、そう、うん、やろうかなと思ってます。ドラムはほとんどあの仕事ないですから。
そうですね、
PV は、
はい、うん、やっぱそう、権力の差なんですかね。
まあ途中参加やからね、
あの
マット・ソーラムって ね、
そうですね、
あの時代もしスティーブ・アドラーっていうね、オリジナルのドラムがもしあの時おったら、
あ、
もうちょっと映ったかもしれないですけど、
もしかしたら指輪渡してたのもマット・ソーラム最初じゃない
ですか。スティーブ・アドラーがやったかもしれないですけどね。はい。まあまあ、PV の話もまあそんな感じであるんですけど、まあフェアモーニングとか、ね、この辺のメロディスハードロック、まあ、ビッグインジャパンって言い方すると非常に失礼なんですが、うん、ドイツの人にも、はい、フェアモーニングの良さ伝われということで、ね、今回やらさせていただきました、
はい、素晴らしいですよね、はい、ぜひ
いいよ、
ずっと続けてほしい。
まあ、こんな感じでこの番組これからも続けていきます。そしてこのツインテールのゴーストレイディオでは皆様のメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問などですね、その他いろいろ募集しております。どんなことでも結構ですよ。このツインテールのね、 e スポーツ部の、 進捗状況とか、
そう、
そんな感じでも全然話しますんで、
はい、釣りするんですかとか自転車乗るんですかとか、うん、その辺の全然どうでもいい質問でもいい
です
もん。
そうですね、
あなたもメタルじゃなくていいんだよ。
なんでやいやいや、メタルの番組や
な。あ、なるほどね、はい、ヘビーメタルについて、
はい、そうです、この番組は一応ヘビーメタルについてやります。
あ、なるほど。
その他の僕が作る動画とかは、はい、気にせずやりますね。
あ、なるほどね、
うん、私の番組ですから、
はい
はい、もう好き勝手やらさせていただきますね、はい。で、まあ、こんな感じでスインテールこれからも活動していきますので、ちょっとね、ライブもまだ今、他の、地方に、ブッキングをかけてるとこです。
はい、
でも47都道府県行こうと思ってますんで、
行きたいですね。
ブッキング担当をね、ちょっとね、マシマ君と哲郎君に任してるんですが、
うん、
彼らいつも言うようにね、このこっちからアポしてもその返事が来へんっていうのがね、
なかなかね、
結構あるみたいで、
しゃあないでしょうね。
まあね、だからここでも言うときますね、お返事ください。断りやったら断りでもいいんで、全国のライブハウスの皆さんよろしくお願いします。はい、我々結構売り上げには貢献できると思いますよ。
はい、はい、どうですかね、
演奏面でも結構ヘビーメタルバンドとしては貢献できると思いますので、お安くしときますのでよろしくお願いします。はい、というわけで今回のツインテールのゴーストレイディはここまで。最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手はツインテールのヤスと、
コウスケでした。
ごきげんよう。
さようなら。